キャバリラジオ。
午前0時、時はこの青い星の上を静かに飛行していきます。それは高度1万メートルの風、あるいは星空を旅するあなたの夢かもしれません。毎月10日、20日、30日の配信を担当する機長は私、ホネストと
グリーンティーと
副操縦士のウマンマです。
はい、というわけでね、うん、ぶっこんできましたよ。
来ましたね。
あ、機長二人いたけどね、今。大丈夫。
機長二人はおかしいな。
機長二人で副長、副長
一人。これ、何のネタかっていうのはね、わかる人にはわかる。
まあ、ユーストリーム的なね。
ユーではないけどね。ストリーム的な何かですね。
あれ、グリーティさんが話題にしましたよね、これ一回ね。
なんかありましたね、これは、この話を、ね、う
ん。いや、なんか CM 特集じゃないけど、うん、CM の話をしてるときになんかこれいいですね、とか言って YouTube のリンクを教えてくれたっていう。はい。
その、ね、私、はい、まあ、ね、青春時代真っ盛りの時に、まさに聞いていたラジオ番組でございますけれどね。
はい。
ね、まだ午前0時でも何でもないっていうね。
まあ、いいですね。皆さん、だんだんぶっ壊れてきたというか、なんていうの最初に考えたフレーズが全く機能しなくなってきたなというね、かけ
そうですね。
いや、でもこの番組のオープニングもうちょっと長いんですけど、
はい。
リアルなもので言うと、うん、それ全部やりたかったよね、やるんだったら。
まぁ、ちょっとね、尺的にね、音楽が途切れるからね。
そうなんです。
そう、これ音楽。
前のグリーンティさんみたいな。
そう。今回、グリーンティさんずっと一人で喋ってるみたいな。
じゃあ、音楽途切れると急に不安になってくるんだよ、これ。これはまた。
ああ、バックアップがないみたいな。
やってていいのかなっていうね、空気が出て
る。後ろのフォロー体制がなってない
んだよ。そうそう。
今日のこれもちょっと僕はみ出ましたけど、結構何回か練習したんですね。
あ、そうなんだ。
それは何を練習しとったん
ですか？いや、練習して何度やってもね、うん、いや、飛び出るんで、これはまずいなと思ってたんですけど。
後で早口になるわけにもいかないしっていうね。
そうそうそう。これはもともとゆっくりなやつですから、
ね。そうだよね。
まあ、そんなこんなでございましてですね。まあ、散々ね、こう、ホネストとウマモは壊れんのかというようなお問い合わせをいただいてましたから、
うん、
今日はちょっと、はい、新しい試みということで、めちゃめちゃ緊張しましたけど、久々に。
はいはいはい、はい。
まあ、やってみましたけどね。
これからどうなってい
くか。しかも生配信ですからね。
そうそう、生配信ですから。新しい取り組みということでですね、今日は142回でございます。
はい。もうね、すごいですよ。6月30日ですからね。また今年も半分終わったっていう。
上半期が終わった感じですか、
うん、これ、定型文でしょ、これ。早くも何年目かにして定型文と歌詞。
もう4年ぐらい同じことは言ってるからね、これね。
これね、もう俺3回か4回ぐらい言ってるね、これ。もう明日から下半期ですよ。
これ結構プライベートのこう仕事で使ったりするから怖いよね、結構ね。
そうそうそうそう、うん、
同僚とか話すときに、
ね、そうそう笑っちゃうからね。
これ番組中に言ってたな、そういや、みたいな。
そうそう、プみたいな。いやー、もう、上半期終わりましたね、みたいな。
まあ、相手知らないから、こう、言いたい放題ですけどね。
うん、そうそうそう。
ネタがどんどん出てくるって思って。その会話の弾ませ具合がやばい。さすが4年目としてね、こう、
そうです
ね、トークを繋いできた会があったなっていう。
そうそうそう。
いや、ジェットストリームで話そうかと思ったこと忘れてました、そういえば。
何ジェットストリームって言っちゃったけども。そう。
いつもね、答えは言ってなかった。
言ってる
だけ言ってしまいました
。言っちゃったけど、ジェットストリームって何でしょ
う。いや、まあ、南部さんも言ってたんで、まあ、正解ですよね、これね。ツイッターでね。
はい。
いや、ね、北海道に行ってきました、そういえば。
ああ、行ってましたね。
これがまあ、まあ、掛け合い自体は全く関係なく、会社の仲間と一緒に行ってきたんですけどね。
知ってます、知ってます。
まあ、偉いことですよ、もう。もう、ドワーッとこう、大地が広がってるわけですよ。
いや、あなた行ったことあるでしょ
初めて行ったみたいな感想だけど。
あなた、マシューコとかで写真撮ったでしょう
よ。いや、まあそうなんですけど、なんていうの、今回は、自分で運転したんですね、車を。
ああ。
で、そうするとね、やっぱりね、なんていうのかな、当事者意識と言いますかね。
あ、運転者意識というか、ね。
そう、当事者、観光してる意識が抜群に上がるんですよ。だ観光バスに乗ってたら、まあ、たわいもない話でぐだぐだやっとるうちに終わるじゃないですか。
あ、まあ、主観的にこう、ボンと来るわけですね、景色がじゃあ。
ここをこう行ったらどうなるのって言ったら、ドゥワーッとこう広がってるのがすごいんですよ、本当に。
なるほど。
なんでね、これは北海道は車で回るべきだなというふうにね。
僕でもちょうどあれですね、うん、先週かな？
うん。
先週は、自分で車運転して、
はい、
長野までホタル見に行ったんですけど、
はいはいはい。
まあ雨で見れなかったんですけど、
ね。雨降ってましたね、それは本州。ね。
まあまあ長野まで車で自分で行ってですね。え、よかったよ。まあ車疲れたけども。
まあ中央道を通って行くってことですね。
そうそう、中央道を通ってね。
はい。まあ、車の話にすり替わりましたけれども。
そうですね。ジェットストリームって。
そろそろお便りに行った方がいいんじゃないですか、これは。
そうですね、お便り行きますかね。早速、お便りの方を、はい、読んでいきたいと思いますけれども。
はいはい。
まあ、たった今ですね、新しいメールもいただきましたが。
あ、たった今、あら。
はい。まあ、そんなところでですね、うん、まあ、まず、頭から読んでいきたいと思いますけれども。
はい。
ホネストさんありがとうございましたということでいただいております。
はい。ありがとうございます。
はい、かけらじのお三方、ご無沙汰してます。昨日、前職の業界のフットサル大会で2連覇し、やっぱり筋肉痛になったヒロサクさんですということで、ヒロサクさんでございます。ヒロサクさんって書いてないけどね。
まあ、紹介兼ねてて、
はい。はい、はい、紹介も兼ねて。休日の朝9時に、航空公園という所沢方面に向かい、ありますね、航空公園。1日8試合をこなすのは30歳を過ぎるとしんどいです。ほう。
すごい。
お三方は何か定期的な運動してますか？そして、ホネストさん、リクエストに答えていただきありがとうございました。そして、お礼が遅くなってすみません。ミステリーサークルに続いて、宇宙人や UFO、ユーマなどのお話も楽しみにしています。また、夏が近づくと、心霊ネタが脚光を浴びますよね。お三方の中で霊的な体験があれば、そのあたりをテーマとして取り上げてもらいたいです。ということで、今回はこの辺で、1回の放送を2、3回聞き直せるヒロサクでした。ということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。宇宙人 UFO、うまうまってことね。
これ、それどうなんのかなっては思いますけどね。
それどうなのかな。
え、
それどうかな。
いや、まあ、ユーマって書くと、うまうまのうまい。
まあ、これが2回繰り返されると、うまうまになりますからね。
そうそうそうそうそう。うん、なんでちょっと今、
ちょっと、未確認生物を2倍したような。
そうだね。まあ、ある意味。
こいつ2倍すげえな、みたいな。ちょっとぶっ飛んでる感じがある。
未確認2倍なわけですね、そうそうね。
未確認で、もう、知られてないっていうことですけど、
ね。そうそう、未確認すぎてしょうがない。
一回知ってももう一回知らないといけないというね。
そうそうそう。
誰かわかんないですよ、みたいな。
まあ、そんなことはどうでもよくて。
オフィスにいましたかみたいな、そういう話ですよ。
それ出勤してないやつだよ、ただの。まあ、定期的な運動してますかっていう質問来てますけど、してます？なんか。
定期的な運動というと、歩くぐらいですかね。
まあ、そうなるよね。
歩く、飛ぶ、駆け上がる、それぐらいですかね。
本当に
駆け上がる。最後はちょっと駆け上がるっていうのは日常的になかなか難しいと思うんですけど。
駆け上がるのはね、まあ私最近世界遺産になったある山のふもとに住んでますんで、まあずーっとその、
別に隠すとこじゃないでしょ、それ。
ずーっとそのなんていうの、うちの付近からずーっとこう、もういわゆる富士山の一部なんですよ。こうずっと坂が続いてるわけです、
ね。山麓ってことね。
そうそうそう。だからもう、なんていうの、普通に駅まで行くのも坂なんですよ、結局。
お
う。でも朝間に合わないと。だもう駆け上がりますよね。という、まあ、スポーツを毎朝、繰り広げてますね。
日本一の山を毎日。
まあ、はい、あ、そうか。まあ、ね、山のふもとだったら結構運動なるわね。
まあ、登山ですよね。
まあ、
もう、
プチ登山みたいな。
東京に住んでるとなかなかないもんな。
山手線で押し込まれたりするくらいですかね。
そうそう、それぐらいだよね。
やたらと防御力だけ高まるんですよね。
そうそうそう。
フィジカルで、OL さんのね、結構、エルボーが食らうんですけど。
エルボー？
エルボーがね、これ、いや、本当に結構、小柄だったり、細身だったりする人ほど、女性、男性限らずですけど、
うん、
エルボーをしてくるんですよね。肘、まあ、尖っ、鋭利なものを使って、
そうそう、
のけぞらせる。
どういうことや、それ。
いや、ボリュームがめちゃめちゃある人だったら、もうそんなことしなくても、勝手に相手がやられるわけなんで。そうなんですけど。
あ、これ、わざとやるっていうこと？
いや、だから、女の人が、降りたい駅に来た時に、うん、自分は、まあ、中盤あたりにいますと、車両。
はいはいはい。
やばいやばい、出れないと。
うん、
すいませんって言やいいのに、うん、言わずに、あの一番力を込められるであろう、彼女の一番力を込められるであろう、エルボーを突き立てて、押し込んでくるわけですよ、こっちに。
そうですね。
いやいや、待てと。
だから僕とかしょっちゅうあの、男の、大きな人とかによく押されて、え、なんでって思ってみたら、その後ろに女性がいたんですけど、あの、ダブルエルボーしたら、飛び出し、ラリアット状態出てく
る。よ
っ。だからダブルラリアットってね、そういうボカロもありましたけどね。だからそんな状態で来たんですよ。
もうよくあるよ。
もう、エルボー女子だな。
登山がいかに平和なものかっていう。
そうだね。登山はだって自分との戦いなだけですからね。エルボーはもう完全にダメージ受けますからね。
不定期な、
ね、うん。きついですよ。
精神的な運動というか、メンタルは鍛えられると思いますけどね、まあ、少なくとも。
まあまあね。
これが運動じゃないですけど。
運動
あとはまあ霊的な体験があるかって言われるとね、はい、まあ僕はちょっと中学時代にまあお二人とも知ってるあれがありましたけど、まあ。
グリーンモンスターみたいなやつかな？
グリーンモンスターね。
まあそれは置いといてですね。
はい、またジェーンズの話になってくるからね、それは。
まあまあ。
ジェーンみたいな話だった。
それは置いといて。
はいはい、
あの次のお便りに行きたいと思います。
はい、はい。はい、
なんぺさんからいただいております。ありがとうございます。はい、ツイッターからですね、ほぼグリーンティーさんへの指針ということでいただいてますが、静岡県民しかわからないネタだけど、コンコルド人間パヤの CM に佐野史郎がいても違和感ないと思った。そしてあのテイストをかけらじの CM に取り入れたら迷走すると思いますということで、これは6月度のテーマでいただいてますね。
そうですね。これまあ、あの、まあ、CM はね、YouTube で検索すれば出てきますけれども、まあ、あの、パチンコチェーン店の CM でですね、あるんですよ。まあ、静岡
ローカル。ああ、ありそうだ。パチンコは結構テンション高めというか。
うん、うあで、妙識な動きをしつつも。
ダンス系が多いですよね。みんなで踊ってる。
そうそう。
でもさ、あれ、なんか、三重県とかに帰ってもさ、なんか、普通に東京で出てきてる芸人さんが、なんか、すげえローカルな CM 出てる時あるじゃん。
あ、名古屋ローカルのね、CM も結構変なの多いですよね。あの、なんだっけ、カプセルホテルの CM とか、その系のやつでしょ？
あるある。まあ、
ありますよ。
そういう感じですかね、
うん。そういうなんかちょっと泥臭い感じも面白いかなって。
だからでもそれを取り上げちゃうと、うん、その地方にしかわからないからね。
まあそういうところありますよね。
まあまあ、それをどこまでこう掘り下げるかっていうところありますけど、うん。ということで、はい、まあメールいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして、その、お次でございますが、これもツイッターでいただいてます。杉高さんですね。はい。2ついただいてますけど。
はい。
勉強中ずっとかけらじを聞いていて気づいたらこんなものを書いていました。流行り物も書こうかな、なんてよくわからない報告でしたということで、かけ上がりラジオのですね、ロゴをノートに書いていただいて、
はい。
いつ駆け上がるの？今でしょ？的な。
うん。
何かをね、
書いていただいて。これいいですね。もう最近のこう流れに、はい。うまく乗った、はい。で、ロゴがね、うまいんですね。
うまい
です。
これ、書いてた。
これ、あんま加工的にならないようなものを、割と、綺麗に書いてる
いやいや。これね、そういうこと言うんじゃない。いやいや、
これ、なんつう、白黒じゃないですか、基本的に。
はいはい、はい。
で、そんなに複雑な線もいらないから、これね、学校の黒板とかに書いてみるっていうこともね、十分可能な絵ですよね。
流行り物は向いてないね、
流行り物はちょっと難しいですね。コンパスとかいろいろ使わないと厳しい感じもあるけれども。
コンパスはいらないでしょ、
別に。いや、あれ
黒板用のコンパスでしょ、だ
そう、黒板用のコンパスで。
まあ、
いくつか。
そんなねえ
よ。いくつかね、
あれは、うん、なかなか入手で難しいよ。
まあ、かけられちゃったらいけるからね。
まあそんなわけで、はい。もう一つ、杉高さん。CM にレモンティーさん投入案ということで。
はいはい。
フォレストさんもご一緒にどうですか、
はいはい
はいはい、しかし、やっぱり3人揃わないとかけらじゃないですよねってことで。
いや、だから3人っていうか、なんか俺、だからレモンティーは別人ですから、4人一気に行けますよね、これね。
本当に
本当だろうな。
行けますよね、これ。
生配信で4人一気に行けたら結構面白いですよね。
うん、
まあね、でも、ちょっと面白いかもしれないです、はい。はい。ということで、メールあと行けそうですか、まだ。
あと2、3分ですね。
あと2、3分。まあまあ、じゃあもう1ついきましょう。
はい、
パワハラの感想、プラスアルファということでいただいております。ありがとうございます。メールですね。うままさん、グリーンティーさん、ホネストさん、こんにちは。大阪のサラリーマン、たけちゃんと申します。ということで、たけちゃんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この間の休日のこと、あまりに暑かったので、アイスキャンディーを買おうとしたら、売り場にグリーンティー120円という表示があり、思わず反応してしまいました。 グリーンティーね。もちろん緑茶味のことですが、それを見てふとかけらじのことを思い出した自分のことを一人前のかけらじリスナーやなぁとしみじみ思いましたと。
はい、ありがとうございます。
せやね。
せやね。
そんなどうでもいいことはさておき。どうでもいいって言われ
てます。まあ、どうでもいいです。大丈夫です。そうは。
140回拝聴しました。ありがとうございます。パワハラ、非常に興味深かったです。上司から部下だけでなく、うん、部下から上司もパワハラの対象になると聞き、中間管理職の僕にとっては、パワハラをするだけではなく、されてしまう立場にもあるのだなと、パワハラには、より一層注意せねばと思いました。うん、まあ、最近はそうらしいですね。上から下だけではなく、下から上。あるというところです、ところで最近は出世意欲に乏しい社員が増えていると聞きます、うん、各世僕も出世というものには無頓着なのですが年功序列の関係で今のポジションにおります。ほう、もしかしたらこういうことがパワハラを生む一因になっているかもしれませんね。なるほど。そこで出世引いては会社勤めに関する価値観の移ろいのようなものをテーマに取り上げてみてはいかがでしょうか。ご一考ください。
これ
まあ面白そうですね、
は
い、これ
ビジネススキル
そう、
講座みたいなね。
まあ私でしょうね、担当。
絶対ホネスですね、これは。
まあ、昔ながらの日本のね、年功序列で、こう、部長、課長部長、ね、本部長に上がっていくような会社もまだまだ残っている一方、新しい会社はね、もう社長を含めてフラットだみたいなところも結構ありますから、うん、まあそういったところがどうなっていくのかというところも、ちょっと楽しいところかなと思いますね。はい。最後に、6月の募集テーマを考えましたので、投稿します。5月の佐野史郎さんが不評だったと話していたのを踏まえ、これにしました。駆け足のことは嫌いでも、佐野史郎のことは嫌いにならないでくださいってことね。金太郎風にお願いしますってことで読みましたけど。
ああ、佐野史郎嫌いなのか、みたいなね。2000X の、チーフが、言いそうな、
佐野史郎のことは嫌いにならないでください。うん、ね、モノマネ初めてしましたけど、長文失礼いたしました。これからも楽しい番組お願いします。バイオから送信ということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こんなところですか。
はい、まあ最後一通は終わりでもいいですし次でも、
あ、そうですね、はい、エンディングあたりでも、うん、まあちょっと読みましょうか。はい、はい、ということで、本編に参りたいと思いますけれどもね、6月30日、かけらじタイムズの方はグリーンティーさんが担当していただくことになりますが、はいはい、何をやっていただけるんでしょうか。
まあ今回はですね、嬉しいニュースが飛び込んでまいりまして、
うん、
で、このニュースのおかげで私はこれからも堂々と世界遺産の地からお送りしておりますというふうにね、言うことができるんですよね。
うん。
うん。ということで。
ねって言われます。知らんがなっていう話になります。
いや別に、どこでもいいわ。
いや、もう、世界遺産からお送りしているかけらじという、こう、一つのブランドね、できますから。
ああ、そうですか。はい、
ということで、はい、はい。まあ、富士山の世界遺産登録おめでとうというね、ニュースを今回、まあ、振り返っていきたいな、というふうに思います。まあ、久しぶりに真面目なね、かけらじタイムズですよ。もう私ね、今回こういう、このでかいニュースがなかったら、北海道行ってきましたっていうのもかけらじタイムズにしようかなと思ったんだ。
いや、それタイムズじゃないから。
タイムズですよ。私のかけらじタイムズです。やろうかなと思った。
運転してこうね、いかにこう、はい、目を見開いてグリーンティーさんが運転してたかっていう。はい、そういう。
そういうこと。
疲れたかっていうことですね。
本人だけしか知れ、知れないんですけどね。
そうそう。
我々。三人車に行ったのはまだしも。
ね。よかった。富士山が登録されて。
そういうことです。あ、ありがたい、ありがたいですよね。
はい。後半、井戸端カオスでございますけれども、ママさん、何をやっていただけるでしょうか。
はい。ですね、東進ハイスクールの CM でおなじみの。
出た。
林先生という方。いつやるか今でしょって言ってる。
はいはい、はい。
これちょっと、言うのは今恥ずかしいくらい、加熱してるというか、まさにピーク。と言ってもいいくらいめちゃめちゃ出てると思うんですよ。
そうですね。
はい。で、これちょっと取り上げてなかったですけど、まあ言ったら、まだまだ全然人気が出てない時とかに僕は言ってたりとかもしてね。
うん。
2009年くらいから CM があるんですけど、
うん。
2010年とかまだ全然脚光浴びてなかったと思うんですよね。
そうですね。
そういう時にポロッとなんかちょっと僕言ってたりはしたんですけど、まさか、ね、こんなことになるっていうのは思ってなかった。で、普段あんまりテレビ見ないかったりとかすると、そんなに影響はないんですけど、うん、ちょっとつけるとやばいですよ、と。今まさに。
やばいね。
うん。
はい。で、彼がですね、ちょっと、情熱大陸とかの番組のコーナー出てまして、
うん、
その辺をちょっと僕の方もですね、見させていただいてですね、結構名言があるなと。
うん、なんかいくつかありますよね。僕見たことあります。
いくつかありそうだし、うん、まあこれ、 そうですね。はじめはこの人の顔がムカつくとかね、なんか結構、うん、書かれて
た。ありましたね、うざいとか。
ええ、CM がうざいんですが、うん、あったんです。まあ、その意見も踏まえてね、いろいろな話ができたらなと思います。
うん、なるほど。わかりました。はい。というわけでね、早速、今回142回、なんと、流行り物通信簿も本日142回を迎えたということでね、両番組142回の本編の方に入ってまいりたい。
公転軌道みたいなことになってるけど大丈夫です。どっかの
枠で。これから流行り物の方がどんどんこう、回数を重ねていくという感じになります。まあ、頑張って本編の方、参りましょう。
はい、ということでね、レモンティーさんありがとうございました。
切り替えが早い、ね。
帰ってい
い、はい、ということで、いきなり、
切り替えが早い。まあ、帰ろうぜ、みんな。
レモンティーさんも、ふくふくムードでございますけど、ね。
レモンティー来たから、ちょっと帰ろうぜ。
いやいやいや、これ多分ね、待望の1年ぶりの登場ぐらいだと思いますよ。
ね、レモンティー出せや、レモンティー出せや、おい。
まあ、レモンティーはいると騒がしくなるんで、あんまり今回はね、ポイントポイントでね、出てもらおうかなと。
そうですね。ちょっと富士山の記憶がなくなっちゃう。
そうですよ。富士山の記憶がなくなっちゃうんでね。はい。ということで、まあ、まあ、収録日ベースで言うと、昨日ですかね。昨日ちょっとニュースとして盛り上がりました。はい、富士山が、まあ、世界遺産に登録されましたと、うん、正式に登録されましたということで、まあ、ニュースになっていて、結構日本中湧いているという状況なんですけれども。
おめでとうございます。ま
あ、はい、おめでとうございます。富士山おめでとうございます。ということね。で、まあ、今回ね、世界遺産に登録ということでなって、まあ、ちょっと振り返ってみたわけです。日本の世界遺産はいくつあるのかっていうのをね、見てみたら、まあ、現在、17件あるらしいと。昔覚えたんですけどね、それからちょこちょこちょこちょこ増えてってるんで、合計いくつになってるのかよくわかんなかったんですけど、まあ、今は17件らしいと。で、そもそも世界遺産って何っていう話をこう見ていくとですね、まあ、地球と人類のにとっての宝物であって、過去から未来へと、まあ、伝えていかなければならない遺産ですというふうに、まあ、ユネスコが定義しています、
うん。
で、世界遺産って実は3種類あるのをご存知ですかね。大きく分けて3つの種類に分かれる。
ああ、何？文化遺産と。
ああ、そうです、そうです。
自然遺産と。
はい。文化遺産、自然遺産、複合遺産というね。まあ、その2つの側面を持ち合わせたものということで決まっているわけですね。で、1972年のまあ、第17回ユネスコ総会というところで、まあ、世界遺産条約っていうのが採択されたんですけど、その中でこの3つに今の文化遺産、自然遺産、複合遺産という3つにしますということが、まあ、決まりましたと。はい。で、まあ、文化遺産の例だと、まあ、まあ、顕著な普遍的価値を有する記念物とか建造物、遺跡、文化的景観などというふうになっていて、まあ、日本だと、まあ、京都、奈良、とか、厳島神社とかですね、白川郷の合掌造り、あと原爆ドームなんかもそうですね、なってますと。で、まあ、自然遺産は、まあ、それ、同じようなことなんですけど、地形とか地質とか生態系、絶滅の恐れのある動植物の生息地だの。などということで、まあ、屋久島とか白神山地という、まあ、納得いく感じの分類になってるわけですね。
うん、そうですね。全部教科書に載ってるのばっかりですね。
はい、で、今回富士山どっちなのっていうことなんですけど、これ、ホネストさん、富士山文化なんですよね。
文化です。文化
自然じゃないんだよね。
そう、自然じゃないということなんですけど、まあ、なんで自然じゃないのかっていうのはちょっと気になるわけですよ。
うん、
で、ちょっとここで問題。
富士山は、なぜ、世界、自然遺産では、ないのでしょうか？
はい、これ、ホネストさん、いかがですかね？
ちょいちょい来るね、こいつ。
これ結構来るね。
ちょっとグイグイ来るね、こいつ、意外と。なぜ、
なぜ
世界自然遺産じゃなくて、文化遺産なのかってことですか？
はい、はい、はい。
なんで自然としては、まだまだ、だったから。
違うよ。
うるせえな。なんでかな？文化遺産？文化遺産、特質に応じてそれぞれ分けられるわけでし
はい。
文化的景観があったから。
まあ、それはそうですね。そういうことが一つ挙げられますけど、まあ、自然遺産にもできたはずなんですよね。
まあ、そうだね。
うん。
まあ、経緯としては自然遺産を諦めたんです。
活火山だったから。いや、ゴミが多かったから。
あ、なんかそれニュースで見たことある。
いや、うん、
ゴミが多いってね、すげえ、ボトルネックになってたっていう。
はい。ということで。
やっぱそうなんだ。なんか自然遺産じゃ無理だったんだよね。だから。
自然遺産は無理だったと。いうことで。
そうだよね。
はい。今のゴミのやつは、まあ、正解の一つなんですよ。
はい、はいはい。
まあ今、レモンティーさんは正解して握手って言ってくれましたけど。
うん、まあね、聞こえてたよ。大丈夫だよ。うん。その途中にうままさんがっつり言ってたけど。
いや、これね。はい。今回はちゃんとね、セリフ被っても大丈夫になってるんでね。はい。
あ、そう。
まあいいですけど、そんなのは。
そうなんです。知らないけど、そのシステム。大丈夫なシステムは。
大丈夫なシステム。
知らないけど。
ないですけど、うん。はい。
まあ今言ったね、そのゴミ系の問題も一つあるんですけれども、まあ、ちょっと経緯からいくと、はい、富士山をこう登録しようっていうふうに言い出したのは、まあ、1994年からなんですね、日本では。
もう20年近く前
ですね、
うん。
で、その時は自然遺産として登録しようとしてたわけなんですけど、
うん、
2003年に、その国内の最終選考で自然遺産ではダメだというふうに落選してしまったという経緯があります。
はい
はいはい、うん。で、なんでそうなったかというとですね、まず、まあ、4つ理由があるんですけど、まあ、その1つがゴミ問題ですと。うんうんうんうん、で他の3つが、まあ、あんま知られてないんですが、まあ、他の3つ言っていくとですね、富士山の形って円錐形なんですね。
はい。
そういう似たような山はいっぱい他にもあるよっていうこと、まず1つが。
あ、唯一無二じゃないと。
そうそうそうそう。あんなも他にもあるよっていうね。ことは、まず一つ、
ね。まあまあ、いろんなね、うん、各地方にありますからね、世界中に。
で、もう一つが、火山、富士山は成層火山という火山の種類になってるんですけど、はいはい、これがまあ一つの種類だけだということ。いろんな火山のタイプを含んだものではないということ。
あ、一個だとダメなの？
他にもすでに、例えばそのイエローストーン国立公園とか、はいはい、火山の集団みたいなところも世界遺産に登録されてるわけですよ。
あ、そっちが登録されてるのに、今更一個だけのところ登録はできん、は
い。そう、できんと。
そうですね。まあ、キャラ被ってますよっていうことも踏まえるっていうね。
はい、で、三つ目が、もう利用されすぎて、自然の雄大さがそのまま残されていないという、ちょっと悲しいことなんですけど。
あ、もう人が立ち入りすぎだと。
そうです。
自然じゃねえと。
はい。
もうほぼ人工だと。
遺産っていう形じゃないよっていう、ことなんですよね。うん
という、まあ、さっき、三つに加えて、さっきのね、ゴミ問題という四つ、
うん。
この理由によって、自然遺産としては登録できないというふうに、まあ、諦めて。そして、まあ、2005年からですね、文化遺産という形で登録を目指していったと。で、まあ、ここの文化遺産というところは、まあ、まあ、コンセプトで一言で言うと、まあ、富士山は日本人の心だというね、そんな感じのコンセプトで、文化遺産として登録を目指したと。
それありなんだね。
ありです。ありなんですね。
知らないけどね。そのありなんですっていうのはよくわかんないけど、そうなんだね。
その世界遺産マニュアルみたいなのあるんだね。あ、う、り、ん、かなしかみたいな。これで攻めろみたいな。
でもさ、今回のこの世界文化遺産に富士山が登録されたのプラスさ。
うん。
まあ、ちょっと話それるけど、まあ、いろんなこの、なんか、保存しておくべき国宝みたいなところとかっていっぱいあるじゃない？
はい。
それってさ、まあ、有形のものばっかりじゃない？
はい、はい、はい。
形があるものっていう意味で。
はい。
は
い、
で、まあ、昔のその、例えば、源氏物語の原本が残ってますだなんだっていうのが、まあ、あるとしてよ。
うん。
それはまあ昔書かれたものとか実際のものが残ってるからそれを遺産にしましょうってことだけど、今後ね、まあ例えば、まああと100年200年後に駆け上がりラジオが素晴らしいものだと、なったとしましょうよ。
はい。
それってでも電子データだったりするわけじゃん。もうこれからの世の中、だいたい電子データになっちゃうわけじゃん。
形じゃないっていうね。
そうそうそう。
データなんだ。
はい。
そういうデータっていうのも、遺産になり得るのかね。
まあ、なり得るんじゃないんですかね。ポッドキャストという文化が、
そうですね。
になるのかもしれない。
だって、ホネスさん実際言われたじゃないですか、ね、あの、キリア監督に実際ね。相手のもう概念なんだよ、とか言って。
懐かしい。
ホネスさんこれわかる？概念なんだよ、つって、キリアさん、ね。
あ、それ僕が質問したやつですね。
直接、フェイス2フェイスで言われてたじゃないですか。
言われましたわ。キリア監督に言われましたわ。キリア監督に。僕があの、時間過ぎてるっつったので、手を挙げて言ったやつね。
そう、しつこく質問するなら、なんだこいつは、と思われたら、ホネスさん。
いいよ、いいよ、最後言ってよ、みたいなこと。
まあ今でもね、あの、あれですよ、無形文化遺産っていうのはありますからね。
あ、そうなの？
世界遺産とは別の枠ですけど、無形文化遺産っていうのはユネスコの事業のうちの一つにありますから、そっちの方になるんじゃないですかね。世界遺産は一応その現物するものみたいなところが、
もう、主かもしれない。大枠のカテゴリーがそれぞれあるということですね。う
ん、無形、要は何？その人々が、こう伝えてきた文化みたいなところを遺産にしましょうと。
あ、そうそうそう。例えばなんていうのかね、あの民族舞踊とかそういうダンス、劇、
音楽、ね、
はい、音楽。だから世界遺産が有形なんですよ、基本的に前提としてる。
なるほどね。もう有形のものが世界遺産で、はい、無形のものは世界無形文化遺産的なものになるわけだね。
はい、いう名前になってるので、まあポッドキャストとかもね、そっちの方に入ってくるんじゃないかなと。
将来、ね、勉強になるね、この番組。
はい、これはいいですね。
はい。で、まあ、あの、今ね、あの、富士山の話にちょっと戻していくとですね、さっき2005年に文化遺産でやり直そうというふうになってですね、で、まあ、2007年、国の暫定リストに登録されましたと。で、去年2012年、ユネスコへの登録推薦書を提出し、イコモスが、まあ、現地調査をしましたと。で、このイコモスっていうのはね、なんだと。ユネスコじゃないのって、こう疑問に思うんですけど。
そこレモンティーじゃねえんだ。
レモンティーじゃないね。なんか中間の存在みたいなのがまだ別に一人いるよね、それ。
いたね、いたね。
あの、グリーンジとレモンティーさんの間あたりにもう一人人が見えるんですけど、その辺いかがなんですかね。
まあ、オレンジティーみたいな人がいるのかもしれない。
オレンジティー。混ぜてる瞬間みたいな。
で、緑茶となんだ、レモンの間、オレンジなんか一応話したけどね。イコモス。
イコモス。はい。まあ、イコモスはユネスコのね、諮問機関の一つで、まあ、ユネスコの下にある機関という、まあ、文化遺産の方の調査をするのがイコモスっていうふうに。で、自然遺産の方はまた別のね、機関が調査をするんですけど、まあ、その調査機関が現地調査をし、たのが去年と。
うん、
で、今年の5月になって、まあ、富士山文化遺産への条件付き登録勧告ということで、5月ぐらいに1回話題になったの覚えてます？
うん。なんとなく。
うん。で、その時は条件付きっていう風に言われてて、静岡県に三保の松原っていう、まあ、松林のガーッと広がった海岸線があるんですけど。
松原がね。
はい。
うん。
で、そこがですね、ダメだと。そこは入れないよってこの言われたわけですよ、その時。
うん。
割と細かく見ますね。
そこも入れてって日本は言ってたんですけど、富士山から45キロも離れてんじゃないかよっていうことで、入れないよっていうふうになったわけです。遠すぎるよ。
うん、
い
や、なかなかでも審査も細かいですよね、うん、そこまで見てくれるっていうのは。
はい。まあね、ひっくるめて、でもちょっと45キロも離れたらちょっと遠いんじゃねえのっていう、まあ気持ちはわからんくもないわけですけど、まあその時に、この三保の松原っていうのは、まあ、富士山の景観地としてもあるし、その文化的な遺産として、こっから眺める富士山の眺めっていうのは非常に美しいっていうふうに言われていて、歌川広重とかの浮世とかも出てきたりするというのもあるので、まあ、日本としてはかなりね、まあ、悲しんだというか、残念があったわけですよ。5月の時点で。ここも入れたいと。でもま、条件付きで登録っていうふうになっちゃうんで、まあ、条件付きの勧告ってなっちゃったんで、まあ、ちょっと絶望的かなというふうに、まあ、言われていたわけです。5月の時点では。
うん。
なんですけど、最終的に昨日、まあ、22日の結果を見ると、この三保の松原も含めて、富士山を世界遺産に登録をすることになったと。
うん。
この大逆転劇は何だったのかっていうのが、ちょっと最近ね、ニュースを見てたら結構話題になっていたので、
まあ、ツンデレでしょ？
はい。ツンデレなのか、どうなのか、紹介してみたいな、というふうに思うんですけど、まあ、なんていうのかな。馬場さんって、ね、この辺に住んでたんじゃなかったでしたっけ？
ああ、清水市って、ね。
そう。
当時、あった清水市。
行ったことあります、
はい、行ったことありますってどういうことですか？
だから、三保の松原に。
はい。
三保の松原はね、行ったとしても記憶にないですね。
ああ、記憶にない頃か。
はい。
なるほど。僕は通りすがったぐらいなんですけど、まあちゃんとは見てないものの、まあ結構ここもね、ゴミが多いらしいんですよ。
ああ。
うん。で、まあ、6月の、まあ、世界遺産の本登録に向けて、5月の、まあ、条件が外された時から、まあ、静岡県市一体となって、まあ、そこの景観改善のためにゴミ拾いを実施したりとか、結構、最後まで諦めずに登録を目指しますっていうスタンスで、行ったわけです。
ああ、すごいですね、うん。みんな頑張ったってことですね、じゃあ。
諦めないっていうのを、こう、ずっとずっと伝えていった、が、最終的にその文化庁もですね、動かしまして、まあ、富士山の構成資産として、三保の松原は分けることはできないという立場は変わっていないから、ギリギリまで説明していくっていうふうな、まあ、スタンスをですね、文化庁も貫くと。いうふうになったと。で、最終的に、まあ、昨日の決断がなんでそうなったかっていうと、各国が賛同してきたんですね。
だから12カ国中11カ国でしたっけ？
はい。で、まあ、ここの文化遺産の条件って、まあ、顕著な普遍的価値を有する、何々みたいな。その、顕著な普遍的価値を有するみたいな条件が必ずつくんですよ。うん。でも、それって、実は多様な価値観を認めていないんじゃないかっていう批判が、各国から上がっていたんですね。その、顕著な普遍的価値を有するって、まあ、いまいちよくわかんない言葉ではあるものの、これってヨーロッパの、その、ユネスコを構成する人たちの多くのヨーロッパ人の人が決めた言葉っていうか、条件なんですよ。でも、ヨーロッパ以外の国の人は、この条件って、ちょっと偏ってんじゃないのっていう批判が、ちょろちょろ出始めていたと。で、その中で、この日本の、富士山と三保の松原っていうのは、これ離れているから分けるっていう、そういう物理的な観点から見るだけではなくて、離れていても日本人の心の中では一つなんだっていう、その価値観を伝えていったんですね、日本は。
ほう。
だから目に見えないつながりっていうのもあって、離れていても一体というふうに日本人は捉えているんだというのを、日本としては強く推していったと。
なんか遠距離恋愛みたいな話をするね、うん、君は。
で、そうするとですね、他の国々も、どんどん、これは賛同すると。
ああ、
うん、いうふうな。ちょっと
感動系ストーリー、
はい、感動系で、
なんですか。
はい。
奇跡のアンビルワボンみたいなね。
ああ、絶対パネラーの人泣いちゃうみたいなね。
う
ん、
そう。
ワイプで出たところに、クスクスって泣いてるみたいな。
そう。暗転からここ、明かりがついた時にこう、絶対みんな目頭押さえてるパターンね。
そうですね。細かいのまた。
なんか描写が細かいのが気になるところですけど。
じゃーんってなっちゃいましたけど。
はい、ウレディさんがあまり熱心なんでね、僕らがちょっとなんか、
クールジャパン。ちょっとふざけないとなんか、バランスが取れないから。
そう。クールジャパンっていう感じでね。
クールジャパンねっていう。
思想も、思想も言ってるじゃないですか。はい、クールジャパンって、
はい。言ってる。
クールジャパンってなきゃっていう。
そういう意味で、まあ、三保の松原も、ぶっつけなきゃいけないよというのを訴えていった結果が今回。
そうですね、今回の逆転劇になったと。ということで、まあ、
ちなみになんですけど、はい、賛同しなかった一個ってどこなんですか？
あ、それはね、よくわかんないんですよ。
ああ、書いてない、はい。
書いてないっていうか、まあ、僕もそこまで調べきれてないんですけど。
多分話聞いてなかっただけですよね。あ、聞いてへんかったわ。
あ、ごめん。
ノーとか言っちゃって。あれ俺だけみたいな。
うん、ある。あるパターンね。
よくあるパターンですね。
まあでもよかったですよね。
まあそうですね。で、それでまあ、静岡県としても、まあ山梨県としてもですね、まあその付近の自治体はもう大喜びという状況に、まあなったと。
ああ。
はい。
でもこの三保の松原って、はい、まあ、日本の新三景、日本の三大松原の一つとしてこう、はい、数えられるわけじゃないですか。はい。私もまだ行ったことはないんですけど、
うん、
やっぱりそれ日本だけじゃ飽き足らなかったってこと。
飽き足らなかった。どういうことですかそれ。
いや、もう結構十分なぐらい撮ってるじゃない。
あ、まあでも世界遺産としてはやっぱ富士山と切り離すわけにはいかないということですね。基本的に
富士山が登録されるなら私もってこと、
ね。いや、だから富士山と一体もう分かってないですね、あなたも。さっきまで説明してたじゃないか。
もう私は富士山だよという。
富士山だっていうことです。
あ、そうそうそう。私は富士山
だよ。富士山、 そう、ずっと言ってるのになんでも私富士山で言ってくんないのよ、みたいな。
だって45キロ離れてるもんっていうのが、掛け合いが、
そういうことあったわけ。今みたいな話をちゃんと理解させたんですよ、多分。
そうそう、ゴミ拾いしまくって、富士山なのよ、と。
うん、なるほど。
言ったわけですよ。
はい、ああ、まあ、富士山だね。うん。あ、確かに。
綺麗、確かに、あ、ちょっと一瞬ゴミが多いのかなと思ったけど、あ、そんなこともないんやな、つって。
ないやな、まあ、
確かに富士山やな、まあ、ポーン、みたいな。
おう、せやな、っていうことね。
せやな、はい、正解やな、つって。
正解、
う
ん。
そういうことね。
良さそうだね、って言って。
これ違う、それ違う人。
まあ、そうなりましたということですよ。で、まあ、めでたしめでたしということなんですけどね。はい。
いや、いいストーリーですね、なかなか。はい、でも、これは。
まあ、これはちょっと知れば知るほどね、私も近くに住んでるっていうのもあって、いいストーリーだな、というふうに、まあ、思います。
いや、国民の、はい、皆さん、多分、富士山がね、登録されたってことしか、気に留めない、うん、うん、部分がある中に、こういった、こう、部分的にもね、富士山の、その、部分的にといっても、いっぱいいろんな箇所でいろんな努力があったんですよ、っていうことって。
うん、まあ、そうですね。
ええ。
はい。
まあ、伝えていくべきだと思いますし、
ね、20年近くもね。
羽衣伝説も、より一層、あれですか、世界に取り上げられるようになる感じですかね。
まあ人はいっぱい来るっていうことにね、なっていくんじゃないかと、まあ思うわけなんですけど、うん、まあこれから課題がありますよと、いっぱい。まあ観光でいっぱい潤うというのはすごくいいわけなんですけれども、
うん、
まあいかに環境をね、これから保全していくかっていうのがやっぱ大事と。うん、で、世界遺産に登録されたから浮かれていられなくてですね、あの、世界遺産委員会に3年後にですね、状況を報告しなきゃいけないことになってます、日本は。
会社みたいだな。
はい。これ、今、保護を要求してきてる、いろんなね、関連する施設とか神社とか史跡などは、3年後ちゃんと保たれていますかっていうのをね、確認されるわけです。
指定交通遺産みたいな。
あれ、ほん、
本当だよ。
本当だね。これね、似てますね。
毎回
は
言わない。報告しなきゃいけない、ね。
そう、成績出していかなきゃいけない。
毎回は言わない。うん。あえて何とも言わないんですけど、指定交通遺産みたいだねって思っちゃって。
そう、指定交通遺産だよ、本当に。
指定交通遺産といえば。
毎年、毎年ね、あの、成績送られて、大丈夫っていう話をされるわけでしょ。
ね
え。あえたね。
条件付き登録みたいな。そんなことなら普通に入手すればよかったっていう。たまに思うよね。あとあとね。
いや、その当事者はね。
はい、
当事者は、
ね、うん。当事者は思うだろうね。きっと大変だなと思うだろう。
全関係ない話ですけど。いや、ちょっと似てるなと思って。
似てますね。
いや、でも、まあ、下手すればというか、
うん、
まあ、その景観がちょっとでも失われれば、世界文化遺産の解除ということも考えられる。
あ、考えられます。これまでにありますからね、解除された例が。
なんか勝手に橋作って、はい、ね。なくなっちゃったりとか。
まあもう多分ホネストはね、ウィキとか見てるんだと思いますけれども。
いや、僕ね、はい、この前ニュースで見ました。
これ誰でもウィキ見るチャンス
があります。ウィキ見るチャンスがありますからね、大
体。ウィキ見るチャンスあるけど、ウィキはね、今、美穂の松原で止まってる
から。この人情報出てきたなって思ったら大体ウィキ見てますからね。大体わかります。
これ唯一パーソナリティに与えられたこれはもうチャンス、チャンスというかね。
特権で
救済手段っていうか。
いかに物知りっぽく話すかですから。
そうなんですよ。
はい。まあ、ということでね、これからまあ、例えば入山金を取るとか、いう話も出ていますし、うん、ね、まあ、それ以外にもですね、例えばその入山金を取った人に対して、例えばちょっとゴミ袋を渡すなどしてね、ちょっと協力してくださいって言うとか、まあ、いろいろ考えられているそうです。
そうだね。は
い、で、まあ、これからね、富士山を参考にしていく世界遺産っていうのがあって、2001年に登録されたスイスの、アルプスなどを含んだ山岳地帯というのがあるんですけど、そこは、ま、地元と協力して環境保全をかなり進めていて、便利なんですけど、ま、電気自動車の利用を推進するなどして、こう、バランスをとっているという世界遺産になっているそうで、ま、ここを参考にしながら行くといいんではないかという話が進んでいるそうです。ということで、ま、ね、日本のね、ま、代表的な山ということで、ま、環境的にも、周囲の観光的にもね、本当にいろいろあるところなので、まあ、これから夏のね、観光シーズンに向けて、まあ、いっぱい人が来るんじゃないかと思いますけど、はい、まあ、皆さんぜひね、こういう、感動劇みたいなのがあったと。美穂の松原も忘れないでね、みたいなところもちょっと思い浮かべながらですね、観光していただくといいのではないかなというふうに思います。以上、世界遺産富士山のふもとからお送りいたしました。
はい、ありがとうございます。
いいですか？じゃあちょっと音楽鳴らしますのでね。
はい、
うん。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に
非ドリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。
お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウマアマになります。
なります
なります
なりまーす。
はい、なんかね、番組が2回始まってるよ、みたいな感想を持たれる方もいるかもしれないですけど、今のは、CM というか、NG です。NG 集ですね。
いや、ね、俺、今の始まって言わなきゃいけないのかと思ってたよ、これ。
いやいやいや。なんか、あれグリンジさん、打ち合わせもなしに何してるんだろう
と思って。これね、ちょっとね、遊んでみただけですけど、どうしようかなと。
ちょっとびっくりしたんだけど、
今。忘れてたわ、言うの。そういえば。
全然情報共有なしですからね、これね。
びっくり。俺たちがびっくりして、何間違った曲かけてんの？
まあ、これはね、生配信ですから、まあ、本番には差し替えることができますのでね。
そうですね。じゃあ、僕の導入部分もちょっと考えなきゃいけないっていうのはありますけど。
はい。
はい。じゃあ、行きますかね。
はい。
今日の井戸端カオスなんですけども。
うん。
まあ、東進ハイスクールの CM に出てる、林先生のですね、一言。うん、はい。いつやるか今でしょっていう。
うん。
これめちゃめちゃもう人気になりまして。まあ皆さんもご存知かなと思うんですけど。
うん。
まあ大体こう、そのテレビね、東進ハイスクールの CM が出てるんで、結構スポーツ番組では多いんですよ。最近言ったら、コンフィデレーションズカップみたいなね。サッカー日本代表とかね。うん。サッカーの試合を見てるね、人がね、なんで東進ハイスクールの CM を見なきゃいけないのかってちょっと思うかもしれないですね。
そうだね。
あるいは、いや、そんなことしてる場合じゃないですから、勉強する必要がありますよ、と。
うん。
いう感じで、ちょっと興ざめしちゃう受験生の人もいるんじゃないかっていう。
やべえやべえと。
そういうこと
になる。終わりに帰る。
うん。
そう。空気は読めない CM みたいな。
なるほどね。
まあ、そういうところから、まあ、若干、人気になりだした当時は、結構叩かれてたこともあったんですね。
うん。
で、当時っていうか、まあ、もうちょっと前から、ドヤ顔とかね、そういう言葉が、結構歩き出していたと。まあ今でも全然歩いてますけど、このドヤ顔の最後のセリフが結構ムカつくよねとか、なんかそういう風な言われ方をしてたっていうのがありますよね。で、そこから、まあ2、3年くらい経ったわけですよ。今どうなってるかと。
うん。
もうこの林先生大活躍なの、お二人ご存知ですかね。
まあまあ。
CM といい、
ねえ、いろんな番組です。この前、ビストロスマップにも出てましたよね。
ビストロスマップ出てたんですか？
出てた。東進ハイスクールの先生方で出てましたね。
ああ、揃ってね。
そうそう、揃って、5人ぐらい。
物理の先生。
そうそうそうそう。
怪しい先生。
あと、ネプリーグにも出てましたからね。
あ、ネプリーグも出てました。はいはいはい。ネプリーグも出てたし。
出すぎだね、でもね、それ。
そうそう、ちょっと
情熱大陸でも、めちゃめちゃ取材されてました。で、まあ、そういった番組の中の一部を僕ちょっと YouTube で見たりとか、
うん、
まあ実際テレビで見てないんですけど、まあちょっとコンフィデレーションズカップ、サッカーはちょっと見てたんで、録画してたんで、
うん、
見てたらやっぱ途中で東進ハイスクール出てきて、あ、健在なんだと思って。
健在
どころじゃないですよという騒ぎになってますよと。と、
うん、
いうことで、まあこれはちょっともうね、もう、たとえ今がピークだとしてもっていう、ついても、ちょっと取り上げておきたいなという話題だったわけですよ。
なるほどね。はい。
はい。お二人はこの、ね、この林さん。はい。
はい。
林修先生と、東進ハイスクールの現代文の先生ですね。
はい。
この人に関して、なんか何かしら印象はありますか？
この人ね、CM、いや、CM イメージ国語の先生ですよね。
はい。
でも、この人数学なんですよね、確か。専門はもともと。
もともと理系の人ですね、
うん。なんかそれがね、素晴らしいなって思いましたね。
あれ理系が素晴らしいと。
いや、なんか、理系の人が教える国語っていうのは多分相当こう理論的に教えてくれるんだろうなと。だからもうね、良さそうだねとかね、もう曖昧な言葉一切使わねえんだろうなって。
どうぞ担任をまたコピーにするみたいなね。前半にも僕ちょっと良さそうだねって言っちゃってましたけど。
ああ、なんかさ、言ってることが食い違ってる人とかいるんですよ。
いますね。良さそうだねっていうのは多分流行り、うん、ね、なんですか、流行語ワードにならないですよ。良さそうだねって。良さそうだねってどういうことやねんって言われるじゃないですか。でも、いつやるか今でしょっていうのは、あ、確かにそうだっていう、ハッとさせられる一言なわけで。 そこですよね、差が出てるのね。
板書もね、書きにくかったですからね。あの、なんか、間と行間の意味また詰めていくのみたいな板書するからね。
ノート取ってる人からすると結構。
ノート取ってる人からすると。
林先生の話戻しましょう。
はい。戻しましょう。ホネスさんはどういう印象ですか？じゃあ。
印象？
こんな先生いたらどうだっただろうとか。
どうだった？でも僕もともと、まあ、小学校の頃は国語があんまり得意ではなかったんですけど、いろいろ読書したりね、してて、国語は比較的好きになってたので、うん。まあ、ああいう先生いたら楽しいだろうなと思うよね。
ああ。いや、多分皆さんおそらくその CM の時のイメージがあまりに強すぎて、ずっとそういう感じなのかなとか。
うん。
言葉数少なくして要点だけ言ってくる系の人っているじゃないですか。うん、すごい寡黙な男っていうかね。うん、
はいはい。
実はかなりめちゃめちゃ喋るんですよ、この人。
あ、うるさいらしいね。なんか。
すごいマシンガントークですよ。うん、で、まあそれを聞くとですね、聞いたり見たりとかしてるとですね、だんだんちょっと、洗脳されてきて。うん、あ、なんかこの人は実際は受験だけじゃないんだな、と。
うん。
いうことが分かってくるわけですね。
うん。
うん。で、実際に僕が見たのは情熱大陸ですけど、まあ、フジテレビのその、テレビ社会実験、アスナボラボっていう、そんなコーナーがあったみたいでして、
うんうん、
その中いくつか名言を残してるそうなんですね。
ああ、それ見たことあるかもしれない。
ええ。あ、まあ、なんかそれがまた、とあるブログとかで、まあ、いくつかブログがあるんですけど、うん、まあ、やっぱ結構取り上げてるんですよ、皆さん。
うん。
うん。
で、まあ、僕は本当にネット依存症っていうかね、テレビでは見ずに、ネットで後から情報拾っていうタイプなんですけど、それを見ても、結構稀に見るケースかなっていう一番組とかで言ったことで、後からそんなにホイホイ取り上げるってことないんですよね。そのソース自体は結構複数に渡ったんで、これは結構本物に近いものがあるのかもしれないと、思ったんですね。はい。で、ちょっとその名言に行く前に、ちょっとじゃあその林修さんという方がじゃあ、どういう人なのかっていうのをさらっとだけ見てみますかね。
はい。
まあその林修先生という、のはですね、今まあ予備校講師と、東進ハイスクールのですね、現代文を担当してますと、愛称は今出翔先生と、ウィキに書いてあるんですけど、今出翔先生って言われてるかどうかってのはちょっと、今初めて知ったんですけど。
本当かよって。
はい。で、ちょっと、注目すべきは、出身が、日本、愛知県名古屋市ということで。
お近いですね。
はい。ですね。で、出身じゃない、中学受験で東海中学。そして、まあ、東海って中学高校、中高一貫校ですから。
はいはいはい。
はい。まあ僕も受けたんですけどね。
受けて。過去問はいくらか、ね、見ましたからね。
はい。あ、だから僕東海中学に行くために中学受験してたんですけど、はいはいはい、その時河合塾、はい、その時河合塾通ってたんですけど、うん、その前後で実はこの人、東進ハイスクールに1992年に登録してるんですけども、
うん、
河合塾名古屋校でも授業してた。
あら、これはすれ違ってた可能性があるということですか？
僕ちょっとね、うん、結構被ってるんですよ、この時期。
あら。
僕、小学5、6年生の時に、なぜか僕の勉学のピークに来てて。
いやいや、早いね。
そこピーク。
早いね、早いね、ピーク。
めっちゃピークだったんですよ。河合塾の、特進クラスみたいなのがあったんですね。
はい。
なんか、灘とか受けるような。
灘ね、懐かしいな、その言葉。
そう、灘受ける。
灘懐かしいな。
結構灘受ける。
灘って、こっちそっか、そんなに
聞かないよ、こっちは。
まあ、もしくは、その名古屋校なんで、東海中学だったんですよ、うん。
東海だね。東海は有名だもんね。うん、
で、ちょっとまあ、三重だったら高田とか鈴鹿でしょ、
うん、
そうだね。
あ、もう一つまあ、ありますけど。あ、まあ、
あえて隠すんかい、そこ。
言わないですけど。まあ、僕もそれも踏まえた上でね。
うん。
で言っ、まあ、受けるんですけど、まあ、なんかちょっと僕、驚愕がいいなと思って。
ああ、そうね。
ね。
なるほど。
で、あと、まあ、坊主にしなきゃいけないと。
親父が言ってるんです
よ。そう。まあ、言うのも、親父もそこの出身校だと。
うん。
で、まあ、お前も、ここに入るのは結構難しいけど、その入ったらお前坊主になるぞと。言ってたんで。
脅しだな、その言葉も。
それめちゃくちゃ嫌で。うん、あとなんかね、相撲とかやるんですよ。
あ、相撲あるらしいね。確かに。俺聞いたことある。
でしょって思って、うん、その、思春期真っ只中で、ま、得意な子だったんですよ、でね、もう、
得意な子、ね。あんまいないけどね、得意な子。
体型もそれなりで、もうなんかもう風格があると。
うん、
俺、相撲強いよ、みたいな。 子だったらいいんですけど、めっちゃもう僕もホネストさん的な感じだったんでね、体型。
はいはいはい。
はい。なんでまあそんなことありましたよと。まあ僕の話はいいので、
いや逆にそこで東海に行ってたら、このかけらじ自体別の誰かが入ってたわけですね。じゃあ。
そうかもしれないですね。僕はもしかすると、彼の元で彼に習って、自分も予備校講師してたかもしれないっていう。
そう、
ね。可能性もなくはない。
うん。
ただし僕はちょっと学力的には全然そういうところじゃないと。で、この林先生という方は、まあそのまま東大の法学部に入ると。
うん。
その後銀行にも入って、で、まあ辞めて起業するが、まあことごとく失敗して、で、予備校講師に転身と。
うん。
っていう、ちょっといろいろな人生を歩んでるわけですよね。で、人気になったのがですね、2009年あたりからの、まあ、いつやるか、今でしょっていう CM ですね。
あれもね、狙って言ってなかったはずなんだよね。
そうなんですよ。なんか、ね、たくさん、なんかちょっと喋ってる間に最後にちょっと、うん、いつやるか今でしょって、なんかちょっと。
軽く言っただけだ
から、
ね。
軽く言って
た、ね。
あの、最新の CM はもうどやっていう感じで言ってるけど、最初のね、しょっぱなはそんな感じじゃなかった。
そうだよね。うん。
そう。で、ここがなぜか知らないですけど、だんだんとこう、ピックアップされるようになって、いつやるか今でしょうか、一人歩きしやすとね、
うん
うん。で、それ以外にもやっぱ彼だけじゃなくて、やっぱ彼を支えるじゃないけれども、別の、それなりの、第一線で教えてる人たちがいるわけですよ。
あの英語の人とかね。
英語だったりとか。
象の絵が描いてある謎の英語の先生ね。そうそ
う、みんな、この林先生という方にね、引きを取らないくらい濃いキャラクターがいっぱいいるわけですよ。うん、こんな人いたら絶対面白かったなっていうようなね。ちょっと塾っていう、あれ超えてるやんっていうような人たちが揃ってるんで、下手すると、なんかこう、5、6人とかでユニット組んでる歌手だったりとか芸人だったりに、こう、いい感じにね、対抗できるんじゃないかくらいの、うんうん。
確かにね。まあ、キャラは濃いよね。
持ってる。ね、うん、持ってるんですよね。しかも、実際それで、彼ら自身がですね、テレビっていうのは、まあ、その一分野であって、本業じゃないよって、割り切ってますし、で、彼自身はネプリーグでなんか賞金が出たんですよね、100万円だかなんだか。これ寄付でしょって言ってる。
ああ、言ってましたね、そういえば。
ちょっとかっこいいじゃないですか。なんか使い方として、あんまりクイズ番組とかってね、バンバン使ってきましょうって言われるじゃないですか。で、芸能人っていうのは、まあ、そう、寄付しろってことじゃなくて、まあなんか、みんなから憧れられる存在だったり、アイドルだったりするわけですから、まあそういう手本としてもね、
うん、
まあちょっとなかなかリッチな生活するっていうのも、逆に求められてるところもあるんですけど、うん、そんな中で彼はまあ本業じゃないんで、寄付でしょ、つって。寄付してるわけですからね、100万円もらわず。まあそういった姿勢なども見られて、最近はあんまり2チャンネルとかで、彼を叩かれてる様子あんまり見ないんですよね。むしろネタ化されてるというか、
まあ人当たりも良さそうだし、
あ、そうなんですよ ね。見てると、いや、ただちょっと話し方はちょっときついんですよ。
うん、
取材人とかが先生って結構太ってたとかいう時期があったんですけど、これってやっぱり理由としてはストレスですかねとか言って、ストレスなんて理由ないっしょとかいきなりだよね断言から入るっていうパターン、あー説教始まったみたいな、上司が彼だったら結構もう一方的に言われるやんっていう、形式が立ってるっていうか、もう一方通行っていうね、感じがしますね。
なるほどね。人の意見聞かないタイプね。
あ、そうですね。途中で何挟んでも絶対に曲げられないというか、あるんですよ。彼の中にあるシナリオが。でも言ってることは結構間違ってないんです。で、ちゃんと笑いにつなげていくんですよね。いや、もう太ってる人もグルメ型のデブですから、とかなんか言って。美味しいって割り切って食べてる。社会人として。
意味がわからないけどね。
そうそう、なんかね。押し込まれたわけじゃないんだから、自分の意思で食べてるわけでしょとか、なんかそんなこと言ってるわけですよね。なんとかしてね、なんか、まあ、この人にうまくこう、言えないんじゃないかっていう、なんかこう、弁護士的な強さもちょっとあると。
橋本さんみたいな感じなんかね、じゃ
あ。橋本さんみたいな、いいですかみたいな。いいですかって言わした瞬間終わるみたいなのある。幕開けた瞬間も、幕閉じるまで聞かなきゃいけないみたいなね。そんな感じがあるんですけど。まあそんなわけで名言の方ちょっとね、早速紹介していきたい。そうか、
名言の話でしたね、今日は。
メインの話が名言ですから。で、僕最近見た中での名言として、負けるやつの共通点っていうのがまず一つあるらしいと。
はいはいはい。
敗因の3箇所ってのはあると。
そう。
はい。あの、歴史上勝つ理由に、これだっていうものが今までなかったものの、じゃあ逆にね、負ける人物っていうのは3つの共通点があったよと。あ、いい感じで音楽が鳴ったんで発表したいんですけど。1、情報不足。
うん。
はい。2、慢心。これあれです
ね。
慢
心、ね。
はい。自慢するの慢に心って書いて慢心。
うんうん
うん。3、思い込み。
はい。
ちょっと2と3ちょっと近いですけど。まあ、2っていうのはまあ、油断するみたいな感じじゃないですか。もう、俺はすげえからさ、みたいな。で、3っていうの思い込みっていうのと、またちょっとそれは違うかなと思うんですよ。ここ、なんかこう、かもしれない運転ができない人みたいなのが3番の思い込みに当てはまるかなと思うんですね。パーッと何も考えて行っちゃったらボーンってきちゃうとか、それに近いかなと
思います。まあ、前しか見てなくて、横が見えてないとかね。
そうですね。これもう、右に右折するしかないしよってずっと思い込んでるだけでなくて、実は左から行っても行けるよとか、そういう発想がないとか、そういうことなんじゃないかなと思うんですけど。で、結構僕、こういった名言の中を拾い集めていくと、共通して、彼が本当に言いたかったことがだんだんちょっと分かってくるようになったんですね。
はいはい。
ほう。
信念というか、はい、いっぱい名言言ってるんですよ。で、もうちょっとチャイムが鳴っちゃったってことでね。
うん。
あと5分しか時間がないという中で、
うん。
ちょっと僕がこの先生を紹介しろって言われたら、何が言いたいかっていうと、
うん、
やっぱ日本人っていうのは平均以上のなかなかいい教育を受けるんですけど、
うん。
絶対にエリートっていうか天才みたいなやつがいると。
うん。
1% くらいは。で、この先生も、まあ、東大に行ったけれども、官僚になるような人たちとは、ちょっと話が合わなかったってことを言ってるんですよ、実際問題。
うん。
ちょっと目つきが違うなと。
お
で、またそれを同窓会25年ぶりとかに会ったりすると、やっぱり違う。うん、でも俺もまあまあすごいよと。っていうのは、まあまあすごいよって何かって言ったら、できないなりに結構努力したりして、全くダメでしたっていうところの、グループに入らないっていうことなんですね。
うん。
で、その価値観っていうものが、まあ、彼の推してる、なんか将来のイメージ、ビジョンっていうものなんですよ。だから決して、東大っていうのは、なんかこう、エリートが行くっていうことじゃなくて、ワンランク下でも行けるって言ってるんですね、この先生って。
うん。
なんかめちゃめちゃすごいやつって字が汚い。で、その一個下のやつは字がめっちゃ綺麗。で、その下に行くとまた字が汚いみたいな。そんなことも言ってるんですよ。で、どっちかっていうと、字の綺麗なやつのレベルからで東大に入れるって言ってるんですね。っていうのは何かっていうと、彼はもう一つ言ってるんですけど、3歳から5歳くらいの間で親から受けた教育が、まあ一番大事だみたいなことも言ってるんですけど、まあそれが、まあ、それだともう僕らどうしようもないじゃないですか。ですが、努力によって字を綺麗にすることできますよと。それが言ったら、まあ言い方失礼ですけど、ワンランク下ってなっちゃうんですけど、東大に行けるわけですよね。東大行けるって言ったらもう、かなりな、部類に入るわけじゃないですか。まあ少なくとも日本においては。
うん、
で、まあ日本をリードしていく、うん。まあそういうね、リーダーシップを発揮する人材に育つっていうことの期待感が一番高まる感じじゃないですかね。そういう例えがですよ。まあ東大だけじゃなくて、いっぱいいい大学ありますし、まあいっぱいいろんな海外も含めて別に大学じゃなくてもいいじゃないですかっていう話もいっぱいあるんでね。まあ一つの例え話なんだと思いますけど、まあ彼が東進ハイスクールっていうところで、東大目指してる子たちを教える上では、まあこれから君たちが行こうとしている東大にはエリートがもうゾロゾロいるぞと。だけどそんな中で、まあ別に官僚になれないやつもいるんだろうけれども、そういった話の中で、まあ別に自分はね、没落してないんだと、負け組じゃないんだっていうふうに言えるような層に入るっていう、であればもう入ればいいんじゃないみたいな感じなんですよね。
まあ。
これ結構僕の勝手なあれも混ぜて、いろいろごちゃ混ぜで言ってますけど、まあ、複数の YouTube の動画とか、彼のね、言ってる授業の風景とかの、まあ、ビデオとか見て、ちょっと考えたの。話がこんな感じかなと。
うまうま解釈ということですね。
そうですね。僕の解説が半分くらい入っちゃってますけど。なので、まあ、なんかこれからの子供たちに教える、なんかメッセージも含まれてますよね。で、また、こう思ってるんですけど、社会において必要な能力、もうの解決と創造、これに尽きると。
そう。
これを繰り返していけと。解決は問題解決能力ですよね。想像っていうのは、なんか夢とかそういったもの、希望とかそういったものを抱く、妄想する、そういう能力ですよね。
うん。
この二つを繰り返していけば、社会によって困ることはねえよと。なんか前向きな精神に溢れてますよね。
うん。
まあ、プラスでね、言いたいのがですね。
はいはい。
何をしたいのかっていう目的をちょっとはっきりしてほしいですよね。これからの人たちって。
はいはいはい。
ああ。
なんか最初のお便りにありましたよね。
ありましたね。欲が。管理職になりたがらないという
か。欲が低いんじゃないかと。
なんか管理職になるっていうことが目的ではないですよね。それは手段であって、ね、その先に何がしたいから管理職というポストが必要だという、そういう考え方をしないと、それはやる気出ないですって。課長になるが目的だったら。
まあ、だからそこを、まあそうだね。
だから目的と手段を間違える人がさ、やっぱ多いんじゃないですか？
そうでしょうね。
だからね、こう、やっぱり昔のこの、なんだろうね、かけっことかでもそうなんだけどさ、今ってなんかもう1位とか順位つけないらしいじゃないですか。
うん。
でもその考え方ってね、やっぱり子供のうちからその競争意識というものをつけとかないと、やっぱり人間どんどんどんどんダメになっていくんじゃないかなと思うんだけどね。
まあ、ただちょっと違うのは、この林先生という人は、1位、2位、3位っていうのを決めちゃうっていうよりかは、1位と2位と3位っていうグループがいて、
うん、
僕らはそのどのグループでも一応入れるよっていうことを教えたいんだと思うんですよ。明確に順位が決まっちゃうと結構落ち込むと思うんですね。僕は、35位か、つって。
なん
だからそういう具体的な、あれっていうよりかは、まあ確かに悪い人には悪いっていうグレードが付けられるかもしれないけど、まあ言ったらグレード制ですよね。
グレード、ね。
何位ってよりかは ABCD っていうグレードがあって、東大が A っていうグレードで、そういうね、まあ大学だけ言ったらっていうことですけど、
うん、
A に入りたいって言ってて、A に入れる人も何千人かいるんですよ、毎年ちゃんと。
うん、
決められた枠の人数がいるんで、それチャンスあるでしょっていうことをすごく言いたいんだと思うんですね。で、今の社会は競争すらさせないっていうので、ホネスさんの言ってる通りですよ。そもそもそういう A に行きたいっていう気を、なんですかね、希望すら抱かなくなっちゃうじゃないですか。その、憧れの精神とかっていうのもないですからね。
なんか、悲観するというかね。なんか、あの人というか、あ、A っていうとこあるけど、俺はどうせ行けねえんだみたいな考え方になって、ちゃって欲しくないかなと思う。
そうですね。で、まあそれで言ったら B でいいじゃないとも思うんですよ。なので B で入ろうよという努力を惜しまないようにしましょうっていうことですよね。
だから B で1になるとかね。まあその順位っていうのが果たしていいものかどうかわからないけど、その A に行けないから卑下するのではなく、いや自分は B の中でもちゃんと頑張ってるんですよっていうのを自分の意識としてね、持ってもらいたいね。目標としても。
そうですね。
なんか、それだけじゃなくて、A に行く、B に行くの先の目標が俺は欲しいと思うんだよね。
まあね、だから。
それがないと、
ベクトル的
に。そうそうそう。だから、B に行くこと自体が目標になっちゃうから。
そうそう。だから、うん、A に行くこと、B に行くことが目標ではなく、うん、自分の目標はここにあるんだと。そこに行くためには、別に B でもいいじゃない。
そうそうそう。ある目標がそう、あればさ、A に入って行くルートもあるし、B に入って行くルートもあるんで、自分の最適なルートはどっちだっていうのは自分で決めればいいだけだからね。
そう。必ずしも A に行かなくてもいいけれども、うん、A に行った方がもちろん楽だよ。まあ、でも、ね、自分は B に、今のところは B だから、B に行って最終的な目標を達成するためのルートっていうのをちゃんと筋道を見据えてね、これからのどう生きていくかっていうところを見据えて、こういう風にやっていくんですよっていう目標が立てられないと、人間って多分人生そんな楽しくなくなっちゃうような気がするんだよね。
そうですね。
そうですね。
自然遺産は諦めたけども、文化遺産で登録されたんでしょ、富士山もね。一緒に頑張りましょう。
世界遺産に登録されるっていうベクトルがあったってことなんですよね。
そうそうそう。方向はどちらでもよかったんで。
そういうこと。
そうなんですよ。そう、なんか、林修先生も言ってるのが、まあ、また最後にまたもう一つだけ名言を付け加えるとするならばですよ。努力は裏切らないという言葉は不正確だと。
うん、
努力すりゃ、ひたすら努力しろよって言ってくる先生もいっぱいいると思うんですけど、うん、それは不正確、ちょっと失礼だと。
うん、
正しい場所で、正しい方向で十分な量をなされた努力は裏切らないというふうに言ってるわけですね。テレビの中で。
まあ無駄な努力もあるっていうことですね。言い換え、う
ん、いや、そうそう、むしろ、その、ちゃんとした場所で、正しいベクトル、かつちゃんとした量を積み重ねた努力だけは裏切れませんよと。
積み重ねられないやつが、
それ以外で、なんか的外れな努力は、 あの、実りませんよ。
まあ、それはそう
だね。無駄な努力をしても意味ないよってことでしょ。
あ、そういうこと
なんだ。まあ、だから目的には合ってないってことでしょ、つまり
そして、林先生は、あの、俺がジャニーズ目指したってダメでしょって付け加えたらしいと。
う
ん、書いてるんですよ。まあ、確かにって言ったら失礼ですけど、ジャニーズ顔じゃないかもしれないですよ。
いや、まあ、年齢的な問題もあるだろうね。
それもあるかもしれないですけど、今47歳くらいですからね。
まあ、努力の仕方というのも難しいからね。だから、そう、どう勉強していいのか分かんないみたいなことでしょ、結局、そこって。うん。うん、
そうですね。
このドリルをやれば受かるかっていうとそうでもないわけだから。
その人に合ったメソッドがあるよっていうことですね。うん、で、それ、その合格メソッドが東進ハイスクールにあるよって。
そのサービスを提供しますよっていう宣伝なんでしょ。
だから、東進ハイスクールに入ってくださいと、
うんうん。そうですね。相当ニッチですよね。高2、高3限定でしょ、だって。ええー、と思って、その。まあ、確かに人生観としては今話してきた内容って誰、どういう年代でもある程度当てはまると思うんですけど、東進ハイスクールで林先生のもとで学びたいんだったら、高2高3の段階で気づいて、東進ハイスクールに行く必要がある。
付帯状況というか条件がいっぱいついてくるよね。
条件いっぱいつい
てその、いろんなことがあっての、いつやるか、今でしょってこと
でしょ。今でしょっていう。それだけあって、ここ、今でしょって言葉があるんでね。単純にノリでね、こう飲み会行かない、いつ行くの、今でしょみたいなチャラい奴らが行ってきたら、そんな奴は芝居ってていいんですよ。
ああ、もううちの部長がそうですね。うん。
そのちゃんとした意味をあなた知ってるんですかみたいな。
もうね、
この先生結構ね、相当苦労された上で。
そうだね。
もう泣く泣く俺にはこれしかないっていう選択っていうことがあって予備高校生やってる上で言ってる一言だし。しかもこの人最後に言ってるのが、もうなんか、今ピークだみたいなことも言ってるんですよ、ちゃんと。
うん。
なんか1年後に俺いないよみたいなことも言ってるんですよ、普通に。うん、でも、その見通しを、もともと理系である数学を専攻してたから、俺はわかるんだと、その数字的なものが。
うん。
お
ぉ。まあ、これがまあ、勉強してきたおかげだよね、とか言って、最後にさらっとかっこいいこと言ってるんですけど、勉強してきたおかげだよね、みたいな。
しかもすごいね、まあでもその通りだと思います。できるんだ、それは。
ね。なるほどね。うん、
別にメリットもデメリットがあるなし関係なく、今やるべきことをやるっていうのが今の彼の、まあ、やりたいことらしいですよ。うん、なので、その人気が落ちなければずっといるでしょうし。
そうだね。
ね、人気がなくなったらってしがみつくような変な真似もせずに、自分のできる仕事、自分のやるべき必要とされることをね、ポジションとかね、含めて、そういう場所に行くんじゃないかってこういう人ほどね。
まあ、
そんな、ちょっと尊敬の念も。はい、ありますけど。はい、クリディスは最後は何でしょうか？
いや、その通りだと思います。いや、もうだから一回こう、なんていうの、いろんなこう、紆余曲折を得て今の立場があって、その状況をそう、冷静に判断しているというところで、この人は、まあ、腐らないだろうし、まあ、この先もね、一定の人気を保っていくんだろうなというふうに思いますよね。そうですね。
なんかいい、結構、はい、お手本っていうほどのことをしてるかどうかは、まあ別として、うん僕ら、まあ一回りくらい上の人ですから、
うん。
まあちょっとそれなのも参考にしながらね、見ていたいなっていうのはあるわけじゃないですか。う
ん、まあ人生の先輩としてのね、
そうですね。
言葉として受け取るには非常に思いありがたい言葉なんじゃないかなと思いますけどね。
そうです。なので、まあ僕 CM でそのサッカーとかの時に東進ハイスクールのことをやってた時に、そんなニッチな分野でと思ってたんですよ。そんな2、3年っていう枠じゃないですか、高校生の。うん
はい、
その CM のためにそんなこう、全国区のね、こう、フジテレビとかそんな大きなテレビ放送で CM 何百万も出して打ってメリットあんのかなと思ってたんですけど、実は、仮にそんなに受験生がいなくても僕らに伝えたいことがあったんだな、つって。いい話みたいな。ありがとうな、みたいな感じで受け取りたいなと思って。なので皆さんちょっとそのドヤ顔とかが鬱陶しいとかって言ってる人もいると思うんですけど、まあそういったちょっと深いメッセージもあるんでね。まあいろいろ見てもらって、参考にしてもらえればいいかなと思って、今日は編で終わっとこうかなと思います。はい、すいません、長くなりましたが。
はい、ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。はい、というわけで、 やってまいりました。はい、142回。ね。前半のかけるザイムズグリーンティーさんでございましたけども、富士山世界遺産登録おめでとうということで、今回は富士山が世界文化遺産に登録されたことについてお話をいただきましたけれども、うん、まあ良かったですね。そういう意味では、まあだいぶ前からもう20年近くですか、19年ぐらい前から、ね、はい、世界遺産に登録してもらいたいと申請を上げていて、今回ようやく文化遺産ではありましたけれども、登録をされたということで、うん、ね、そして三保の松原。まあご存知ない方ももしかしたら中にいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ富士山を眺めるには絶好のスポットだということで、まあ日本新三景に選ばれたりとかしている部分についてもですね、今回、文化遺産に登録されたというところでね、非常に日本にとってはまあ今までね暗いニュースが多い中明るいニュースになったのではないかなというふうに思いますけどね。はい。そして後半の井戸端工作マンマさんですけれども、ご存知、東進ハイスクールの林先生についてね、いつやるのか今でしょうということでね、はい、マンマさんにはやっていただきましたけれども、まあ彼もね、いろんな過去を抱えつつの今というのがあるので、それをその背景を知った上で、あの言葉を聞くと、実はいろいろ深いんだなと。
結構ジーンとくるものが、うん、はい、
分かったりしてね。はい。まあ、非常に、今回も面白い発見がいっぱいあったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そんなところですか今回は。
そうですね。あともう一つだけちょっと僕の方で言わせていただきたいのが、はい、その、東進ハイスクールのね、はい、先生の話で言うと、はいはいはいはい、これなんか今までいろいろくっつけて言ってますけど、はい、ほとんど彼のトーク力にあると思うんですよね。
まあ、それはそうでしょうね。
出演が、例えば多岐にわたるとか、うん、いっぱい、取材人と一緒にいる話がちょっとちょこちょこと、その、テレビ番組でもね、取材中の様子とか出てくるんですけど、うん、引き込むんですよね、かなりね。うん、まあ、授業を受けてる人たちもおそらく引き込まれてると思うんですよ。うん、これトーク力じゃないですか、ほとんど。で、まあ、話聞いて記憶に残るってなったら、あとはもうそこに必要な情報を流し込めばいいだけじゃないですか、要素として。そしたら彼らが学んでくれるわけですから。うん、だから別に彼が塾講師じゃなくて、まあ、セールスやってても同じですね。営業ですよ、
うん。そうだね。
やってもおそらくめちゃめちゃ飛ぶように売れたでしょうね。うん、
だからまあ、いかにこのトーク力というのが大事なのかというね。人に物を伝える力。まあ、私もいろいろ欠如していると言われますけれども。
ね。これは営業講座みたいなね。うん、ものを、ホネストさんからやってもらうっていうのもね。一つあり
ます
ね。
まあ、世の中にはいろんなタイプの人間がいらっしゃいますから。まあ、それぞれの方をどう引き込むのかというところも非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。ということで、はい、まさに今日いただきましたメールを最後に一つだけご紹介をして、今日は終わっていきたいと思います。
あ、メールが来てると。はいはいはい。
はいはい。一通ですね。うん、はい、お久にメールしますということでいただいております。ありがとうございます。お久しぶりです。前々回放送にてパワハラとかセクハラとか、ハラといっぱい呼ばれたことにビクビクしていた原崎リアですということで、お久しぶりでございます。原崎リアさん。
はい。
お久しぶり。ああ、なんか名前を見るともすごく久しぶりな感じですね。
はい。はい、
さて、今回は6月テーマ、新かけらじ CM 案についてメールします。はい。一つ目、ジャパネット高田風。ほう。
一旦
の街からみなりの街までという感じ
で。なんで今グリーンティーさんって言ったの？
あ、僕です。今まです。
え？なんか関係してましたっけグリーンティーさんが、これが。ジャパネット高田風。
いや、なんかもう、モノマネでできそうかなって思ったらもう、
ね、声を高くするっていう感じですかね。
ああ、そうね。うん、はい。例の社長役とアシスタント、観客の割り振りでいかがでしょうか。電話番号、フリーダイヤルのところを URL に変えたり、ということでいただいてますね。
なるほど。
はい。そして二つ目、うん、昼食中ということで。ある日、昼食へ定食屋に入ったところ、バックに駆け上がりラジオが流れていて、店主との話を、通じてかけらじに興味を持つ設定。ほう。
あ、
なるほどね。定食用でかけらじが流れてる
ってことです。これは面白いね。
割とリアルに考えてもらってる感じですね。
これ、ね、面白いからですね。おっちゃんこれ、なんなのこれ、このラジオみたいな。おかけらじラジオって言ってね、みたいな感じですね。
ちゃんとメンチカツ定食とか、その辺から始まったらいいでしょ。
そんなね、嫌なおっさんがいる店嫌だ。今話題の川越シェフとか、
川越シェフ、
いいですか、
水800円の店がいい。
水800円はいいです。
とかね、
この番組は何ですかと、
かけらじ。水800円の店ではね、流れてないです、かけらじラジオ。
まあ、確実にね、年収300万から400万の人は、いけないお店ですから。
聞いちゃダメなポッドキャストです、みたいな。 年収300、400のね、こう、人たちが、ポッドキャストのね、星つけてるわけですよと、レビュー書いてるわけですよと。僕はそれ納得しないなみたいなこと言うわけですよ、川越シェフが。
そう？
それは
だから
でしょ、
大関係ですけどね。
ダメでしょ、そんなこと言ったら。
そんな収入で人を判断するような人間じゃないですから、僕たちはね。
はい、川越シェフ特集ですね、次はね。
はい。以上です。あんまりネタを出せなくてすいません、ということで。では、生配信が始まったんで、ここで知り合せますということで、今聞いていただいてるというところです。
あ、そのメールの後なんだ、これ。は
い、そうなんでございます。
あ、すごいですね、このタイムリーな感じ。
はい、原崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで、メールをご紹介いたしました。ね。はい。というわけで、今回はこの辺で、終わっていきたいと思いますが、
はい。
最後にですね、いつもの、お便りに関するお話をしていきたいと思います。かがやがラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com、もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、今月6月は、新 CM のお題を募集しております。気軽にどしどしお便りをお送りください。
お送りください。
はい。というわけで、もう142回終わってまいりますが、来週からは7月です。
ね、7月、
そうね。7月といえば、かけらじの7月といえば、
スペシャルウィーク、スペシャルウィークですね。
そうですね。スペシャルマンスです、ね。
ウィークだけじゃなくて、マンス的な、ね。
マンスですね。ぜひですね、皆さん、この7月というのをかけらじとともに盛り上げていっていただきたいなというふうに思います。はい。ということでですね、142回、今回はこの辺で終わっていきたいと思いますが、ね、オープニングジェットストリームで始まり、最後は何で終わろうかなと思ったんですけども、特にネタのない、私でございます。それでは来月のスペシャルマンスに向けて、次回お楽しみいただければと思います。お送りいたしましたのは、私、ホネソと、
グリーンティーと、
ウマウマでした。
それでは皆さん、次回まで。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。